水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、今日の話題は、
久しぶりに国際政治の話、はい、なんですけど、キトキトコラムのコメンテーターの中では、国際政治というのは自分の領域じゃないかなと私は思っていたんですけど、トランプ大統領誕生以後すっかりなんか怖くなってしまって、言い訳をすれば失語症になってしまった感じがするんですね。
はい、
トランプ当選なんて、頭から否定していたので、ショックもショック大変なものでした。
はい、
トランプ当選を予測していた元 NHK キャスターの木村太郎さんの顔写真を見るともう何も言えなくなってしまうんですね。
はい、
それでも私は、トランプさん大統領任期の4年は持たないんではと今でも思ってるんですが、
はい、
これが2期8年務めたら私としてはもう恥ずかしくて穴に入るしかないと思います。
はい、
しかしここへ来て朝鮮半島クライシスとでも言うべき、いわゆる有事の事態に直面して、北朝鮮の核兵器を使用不能の状態にするにはトランプ大統領のメンタリティはもしかすると向いてるかなという気もしないではないんですね。
はい、
核兵器は実戦には使用不可能な兵器というのが、冷戦をなんとか無事に過ごしてきた世界の実感だと思います。ではなぜ米国ロシアをはじめ軍事大国は核を手放さないのかといえば、それはどっかの国が持っている以上対抗するためには自国も持たずには安心できない、これが理由だと思います。
はい、
しかし一国が核攻撃を行えばおそらく30分か1時間後には攻撃を加えた側も同じ目に遭うことを承知しています。お互いに相手の力も分かり、同時にある程度情報交換も意図的にやっとると思います。ところが北朝鮮だけは核を持てば生き残れる、それだけでなく核を持てばその核に怯えて周辺の国は北の主張に屈服するだろうと考えている節があります。それが嘘であってほしいと私は願いますが、
はい、
現在核兵器を持っていると判明している国は戦略核弾頭数でそれぞれ1万発近くを持っている米国ロシアをはじめとして英国フランス中国インドパキスタン北朝鮮イスラエルの9カ国だと考えられています。
はい、
北朝鮮を除けば、各国とも言ってみれば使うことよりも、持っていることに意味があるんだと、あるいは潜在的敵国が攻撃を仕掛けて来にくい状況を作り出すためだと言ってよいと思います。しかし、北朝鮮の場合はどう考えてもそうとは言えないんですね。
はい、
結局西側諸国としては否応なく北朝鮮の核保有を求めざるを得なくなってくるんじゃないでしょうか。問題はその先です。一旦手にした核を手放すことは絶対にないでしょう。としたら北が保有できる核の上限をどのように抑えるか、北が持つ核の情報をどのように国際的に管理するのか、また半島で睨み合っている韓国が核を保有したいと言ったらどうするのか、問題はいろいろあり、こうした段階に入りつつあるんじゃないでしょうか。韓国に比べたら経済的にははるかに貧しい北朝鮮です。
はい、
日本は極東の経済大国として今の北朝鮮だったら手伝うことはできません。
はい、
拉致問題の解決をなんとかしなくてはいけないわけですから、それにしても日本に入ってくる北朝鮮情勢はあまりに少ないと思います。
はい、
どこから手をつけたらいいのか分かりませんけれども、マスコミの交流、学者の留学や相互交換、アーティストやスポーツ選手の相互訪問、冷戦時代のソ連中国との付き合いを思い出しながら考える時が来たんじゃないでしょうかね。
今非常にこのあたりは気をつけなくてはいけないところですから、本当にもう注意深く見守っていくことが大切ですよね。
そうですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。